だから揺れてる人は強いんです、本当はね。なぜならば、この小さな命ではなくて、いわば大いなる命、限りなき命、無限の生命の中に突進していくことなんだから、それが本当にできれば力が湧いてきますね。こんにちは。お名前だけでわかります、スピーチャルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピーチャル、脱エンタメ、お花畑スピーチャルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。というわけで、今回も過去のブログをこの言葉で、話で語り直すということをやっていきます。タイトルは、委ねるとかお任せとかですね。神仏や宇宙に委ねて根本から運命転換するには、どんな不幸も受け入れる勇気が必要だというタイトルですね。1年ぐらい前に書いたブログです。で、まずですね、本題に入る前に、この配信は1週間以内ですね。この配信から1週間以内に AI 人工知能の力を借りて文字起こしした文章をさらに煮詰めて加筆修正してウェブサイトマジスピにアップしています。今回は312回目ですけども、現時点では300回目まで文字起こし、そしてさらにそれを煮詰めて修正して、その文章ですね、それをアップしています。あ、ちょうど、今、ホームページですね。YouTube では映してますが、これが前回ですね。311回目。ちょっと難しかったんですよね、前回。自分も、後で聞き直して、難しいなと思ったんで、これをさらにですね、文章としてまとめています。はい。私も、書いて喋って、喋って考えてという、そのぐるぐると、そのサイクルを繰り返して、自分自身も理解を深めていますので、よければですね、このウェブサイトマジスピもご覧いただけるとですね、ちょっと難しい言葉も、今日もそうですけどね、一部ありますので、音声と文章と両方併用されるといいかなと思っています。はい、ぜひ、ウェブサイトマジスピをご覧ください。はい。というわけで、今回は、よくスピーチャル業界で言われる、委ねるとかお任せとかですね。まあ、そんな簡単なもんじゃないよという、いつも通りの話ですね。普通のスピーチャルと、そしてこのマジスピ、真のスピーチャルというのをですね、明確に分けて考えています。で、まあこれはもう、よく言われてることなんですけども、よく宇宙にお任せとかね、神様に委ねるとか、まあ、簡単に言いますでしょ。で、これ以前もどっかで言ったことありますが、最近これをご視聴いただいている方もおられますので、その方に向けても話をしたいんですけども、とっても大事なことですね。で、これ後で時間の余裕があれば取り上げますが、これ委ねるとかお任せというのは、仏教、とりわけ浄土宗、浄土真宗ですね。これを善託とも言います。後で時間的に余裕があれば、浄土真宗の親鸞ですね。歎異抄という有名なやつがありますけども、それを今、ウェブサイトでもね、このネットから拾ったものですけども、取り上げたいと思います。まあ、こういった、本当の真の宗教ですね。もちろん鎌倉仏教ですからね。浄土真宗、浄土宗は。こういった古典に触れるってすごい大事ですね。で、こういったのをちゃんと紐解いてみると、お任せとか、委ねるとか、簡単に言うもんじゃないということがよくわかると思います。はい。で、まあ、これは非常に簡単に言っちゃうんですけども、例えば、こうやって言うとどうですかね。命を捨てる、捧げる、尽くす。と言うとですね、非常に実は難しいことなんですよ。委ねる、お任せ。非常にこの信仰とか信心 の極致ですよね。だそういったことを簡単に宇宙に委ねれば全てうまくいくとかね、運命にお任せしましょうとか、簡単に言えるわけがないという、まず私は大きな疑問が最初からありますね。で、これね、スピーチュアル置いときましょう、まずね。論理的に考えてもおかしいんですよ。宇宙に任せれば全てうまくいくっていうね。これがもう論理的におかしいんですよ。わかりますか？考えたらわかりますよ。何言うとんねんって私は思いますけどね。任せるっていうのはどういうことですか？ね、お仕事されてる方、あるいは子育てしてる方、どうですか？部下に、あるいは同僚に任せるってね、仕事を。あるいは子供にお使いとか、ね、お任せするってね、日常でも使いますよね。うまくいくんですか？任せて。うまくいかないこともありますよね。相手は人ですからね。で、これがじゃあ神仏だったらどうなるかと、宇宙とかね。でも任せるっていうのは、どうなっても構わないってことでしょ？それが吉と出ようが、凶と出ようが、それも含めて任せるということですよ。委ねるということですよ。じゃあなんで宇宙に委ねればうまくいくって、なんかうまくいくことだけに限定するんですかね。だからそこはもうおかしいんです。もう最初から今日は結論的なこと言ってますけど、うまくいくとかうまくいかないとかどうでもいいって話ですね。じゃないとお任せじゃないですから。けど、まあこれもしょっちゅう言ってますけども、ご利益がないと困るんですよ、現代人は。現代の宗教、そしてスピーチャルもそうですね。人参をぶら下げなければ、メリットを歌わなければ、受け入れてもらいにくいんです。だから、本のタイトルとかね、こういった YouTube とか、ブログとか、タイトルにうまくいくと、宇宙にお任せすれば、すべてうまくいきますよ、と言わないと、見てもらえないんです。けど、それは、論理的には破綻してますよ。だから、そういった疑問を持たずして、YouTube とか、そういったコンテンツばっかり見てると、アホになりますよ、といつも言ってる理由が、まあ、例えばこういうことですね。アホになるから、見ない。ね、見ざる、言わざる、聞かざるじゃないけどね。あんまり見ない方がいいですよって。そういった安易にね、メリットだけを言う。そういう、この世的なメリットとか、デメリットとか、それを超えていくんでしょ？本来は。それが超越ということじゃないんですか？それがスピーチャル、真のスピーチャルということではないんですか？その原点に立たなければ、お任せとか委ねるとか言えませんよ、という。で、これは別に厳しくないんですよ。まあ私も、おかげさまで、まあちょっと私事ですけどね。これ配信が2025年の6月末なんですが、この6月末をもって丸10年なんです。開業してね、起業して。で、まあ10年やってると、やっぱりこういった話もするんですね。個人セッションとか、あるいは少人数の、最近はあんまりやってませんけど、セミナーとかね。で、こういった話をすると 結構静かになっちゃうんですよ。シーンってね。で、厳しいって言われるんです。 あなたはどう感じましたか？こういったことを聞いて厳しいと感じましたか？けど、まあそれが当たり前ですね。厳しいも厳しくないもないんですよ。当たり前のことなんです。スピーチャル置いといてね、さっきと同じこと言いますけど、お任せしたらうまくいくっておかしいんです。うまくいくかもしれないし、うまくいかないかもしれない。これ厳しいんですかね？私の感覚では、当たり前のことですね。厳しいとか厳しくないとかじゃなくて。もっと言うと、運命そのものがどうなるか分かんないじゃないですか。人生楽あり苦ありですよ。谷あり山ありですよね。それ、ここまで言えば理解していただけるんですけども、なんかこういったことをね、言っちゃうと厳しいように感じるんですけど、まずこれを、そりゃそうだなと。どうなるかわからないもん。人間の頭脳で、限られた知性で、何がわかるんですか？この先のことは、未来のことはね。あとは、まあ、もうこの時期的に今しかいないんですけど、ね、あと、1週間ぐらいしたら、これ何回か前でも取り上げましたけども、ね、大災害が起きるってね、何回か前取り上げましたね。ふざけんじゃねえって話を しましたよ それとて、怒るかもしんないし、怒らないかもしれない。これ何も言ってないんですよ。わかんないもんな、そんな。まあ人情としては怒らない方がいいけどね。わかんない、それは。だから、人間ができることは、何があっても、まあ準備だけはしておくと、いうことですよね。むしろ、宇宙に委ねるとか任せるとかすると、嫌なこと、苦しいことが増える。その可能性だってあるわけですよ。まあ、余談ですけど、まあこれ聞いていただいてるかわかんないですけど、最近ある方とやりとりしていてね。まあ仕事を、それこそお任せ。今日のテーマですね。仕事をお任せしたんですね。ある方に。そしたら結果的にうまくいかなかったですね。信頼していた方だったので、ある案件があってお任せをまあ委ねたんですけどね。結果的にちょっと全然思ってたのと違うくて、その案件は途中でキャンセルしたんですね。いや、信頼していたんで、ちょっとショックでしたね、それは。こういうことって日常ありますよね。思ってたとの、と違うってね。日常でもあるんだから、それは宇宙とかになれば、それは起こるだろうと、ね、思ってたのと違うってね。それも含めてお任せですからね。だから、欲をかいて、ね、宇宙に委ねればうまくいくみたいな、このご利益ですね。さっきも原生利益の宗教ってね、それも同じですけども。そういったことを横に置かないと、何にもわかんないですからね。スピーチャーのことは何にもわかんないですよ。やってるふりですよ。だから、まあ、これも時々言ってるね、スピーチャルごっこですよね。ごっこですよ。まあ、子供のやることですね、ごっこはね。けど、この場は大人、当たり前の良識を持った大人が、大人の方にこれを聞いていただきたいと思っていますので、委ねるっていうのは簡単ではない。ということですね。で、ある程度この真面目にスピーチュアルを学んで、ね、宗教とか信仰ね、 していらっしゃる方ですら、このお任せとか、そういったこの話ですよ。で、それで不幸が起きても受け止められますかと聞くとね、まあ、割とひるむ人が まあ少なくないですね。いや、ちょっと、いや、ちょっときついトラブルとか、ちょっとそれは勘弁してほしいです。できれば無事平穏にこう、いけばいいなと。まあ、そういうことをおっしゃる方の方が多いですね。真面目に勉強はしていらっしゃるんですけどね。まあ、これ私自身も取れますけど、いざ、そうやって不幸なことが起きるとね、まあ、うろたえてしまうというのは、まあ、私たち凡人ですよね、それは。だから、まあ、せめて、簡単に委ねるとか、任せるとか、言わない方がいいですよ、ということですね。いや、もしそれを言いたいんであれば、委ねて任せた結果、不幸になる可能性もある。よせばよかったのに、あの時あの決断をしていなければよかったってね。人生の選択肢、結婚とか、就職とか、答えのない問いというのがあります。恋愛の相談もあります。婚活の相談もあります。本当にこの人でいいのか、本当にこの会社でいいのか、本当にこの道でいいのか、起業してうまくいくのか、私もスピリチュアルとか、カウンセリングとかで独立したいという方もいらっしゃる。運命に任せればうまくいくんですか？と聞かれる。運命を信じて、天命に任せて、やっていけばうまくいくんですか？と聞かれる。さあ、ですね。わかんねえよと。そんなことは。そうやって初めから、保証を求める。安心が欲しい。占いってそうですよね。私も、いや、自分で当事者なんで、ね、自己批判的に言いますけども、占いって安心が欲しいんですよね。背中を押して欲しいんですよね。あなたならうまくいきますって。お墨付きが欲しいんです。その、まあ自分が権威かどうか分かんないけどね、そういう権威っぽく見える人から。で、そうやって占って、ね、結果を出すわけですよ。けど、それは自分の決断の判断をですね、相手に委ねているということですね、それは。まあ、今も委ねるって出ましたけども、この委ねるは、これは依存でしょ？だから、お任せとか、委ねるとか言っていて、それ、単なる依存じゃねえのかと。自分だけで考えたり判断するのは不安定だから、お任せとか綺麗な言葉を使って、本当は依存心じゃないんですか？というですね。で、これ言っても 厳しいって言われるんですよね いや、厳しくねえんだけどって。だから、もう繰り返しますけど、厳しいとか厳しくねえとかじゃねえからっていう ねえ。自分で決めるんでしょ？だから私は別にタロットもやってますけども、決めるの自分ですからね。その、なんか一緒に考えてほしいとか、その考えるヒントね、それが欲しいとかね、それだったらいいんですけど、相手に委ねるってこれは依存ですからね。で、宇宙に委ねるっていうのはね、宇宙さんにお任せすればうまくいく、これも依存ですわね。うまくいかないから 依存心持ってるとかうまくいくわけないでしょう。普通に考えて。成功も失敗も、ね、この世的な成功も失敗も、全部自己責任だと。で、そういったことを腹に据えてやるから、 力が出てくるんですよね。今言ったのがこのお任せとか委ねるの本質ですよ。全部自己責任なんですよ。で、どうなってもいいと。失敗してもそれはしょうがない。うまくいったら運が良かったね。それも運の要素もありますよ。そういったのをもろもろ含めてお任せをするということですよ。だからさっきね、命を捨てる、かける、捨てる、ね、命がけということですよね。それが本質ですから、それが分かった上で委ねる。けど、まあ、いろいろ見ていますとね、お任せして委ねて、で、結果的にうまくいく場合もあるんですよ。けど、それはお任せしたからうまくいったというよりは、もうちょっとこれは解像度を細かく高めていかないといけないと思っていまして、お任せして成功も失敗も運によってね、運命のいたずらで、たとえ失敗したとしても、それも全部自己責任という、そこで腹が据わると。それは力出ますよね。腹据わるとね。で、そこまで腹を据える人って少ないですね。普通はなかなかそこまで覚悟できないじゃないですか。けど逆にそうやってできない人は力が出てくるので、そりゃうまくいく可能性は高いままありますよね。まあ、もちろん内容にも、そのチャレンジの内容にもよりますけども。吉田松陰の言葉だったですかね。市井にして動かざる者、いまだこれあらざるなり。って今言葉が浮かんできたんで言いましたけども。市井ね。まあ、誠。誠を尽くすわけですよね。これも委ねるに近いと思いますね、だいぶ。で、そうやって本気で成功も失敗も関係ない、命を懸けてやるから、そこに力が湧いてきて、で、結果的にそれがうまくいくと。それはあるでしょうね。チャレンジの内容にもよりますけども、さっきみたいな占いで相手に判断を委ねるようなね、そんな依存心を持っている人よりは、まあ、うまくいくんじゃないですか、それは。それをいい部分だけを切り取って、委ねれば、任せればうまくいくって。言っちゃうんですよね、これ。受け狙いでね。けど、これは論理的にはおかしいですからね。けど、あえて、論理的に考えれば、本当にお任せしている人は、強い。ですから、まあ、うまくいくかもね、と。それでも失敗する場合もあるでしょうね。けど別に本当に委ねてる人は関係ないですから。いや、むしろね、むしろ霊的に真のスピリチュアルとして考えれば、失敗した方がいいですよ。だって人は失敗からの方がよく学べますよね。うまくいって順風満帆で、何やってもラッキーとハッピーの引き寄せの連続？そんなん成長するわけないじゃないですか。堕落ですよね、そんなんね。そう言ってる人も結構いますけどね。失敗はしたくないが、しかし、失敗の方が魂としては成長、成熟の道になるわけですよね。それも含めてですよ。お任せとか委ねるっていうのは。現世的に物質的にうまくいくことはないですからね。100%はないですよ、それは。でも、むしろ、失敗した方がいい。それも含めて任せる。だったら、まあ、これはわかります。それはね。で、そうやって、挑戦的な生き方をしている人の方が、要はバッターボックスに立っている回数が多いわけですよね。 で、全力でバット振るわけでしょ。だから三振も多いでしょうけど、ね、ヒットも、ホームランも、バッターボックスに立つ回数が多いんだから、確率的には増えますよね。だから、それを続めて言えば、本当にお任せしている人は、結果的に、現世的に、物質的に、社会的に、経済的に、まあ、うまくいく可能性は高まるでしょうね。だからそういった意味では、ここまで説明すれば、まあ、ご利益はあるかもしれない、それは。けど、それは、神社行って願い事するとかね、月に願いをするんじゃなくて、自分で引き寄せたってことですよ、これは。これが本当の引き寄せですよね。自分の力でね。なんか、スピリチュアル的に委ねて引き寄せたじゃなくて、自力で引き寄せたということですよ。だから、委ねればうまくいくっていうのは、そういった意味では、まあ、間違ってはないと思いますけども、人は都合よく、私も含めて、大半の人は、都合よく受け止めるんで、ですから、安易に考えてはいけないということですね。そして、委ねるとか、お任せというのは、つまり、自分のその肉体の命、限られた命、100年程度の、せいぜい100年程度の命、限られた命、それが宇宙とか大生命とか、それがユナイルということですね。大いなる命ですよ。限りなき命、大いなる命。そこに、自分の魂の故郷ですね。そこに突進するということです。自分のホームですね。ホーム。魂の故郷ですよ。そこにこう、肉体の限りある身を持ちながら、精神的に、霊的に、そこに、向かっていくことです。それが委ねるということですよ。だから、委ねてる人は強いんです。本当はね。なぜならば、この小さな命ではなくて、いわば、大いなる命、限りなき命、無限の生命の中に突進していくことなんだから。で、それと合一ってね、ちょっと難しい表現ですけども、合一する。それが本当にできれば力が湧いてきますね。けど、簡単ではないということ。やっぱり修行みたいなね。それは必要でしょうね。座禅組むのもいいし、祈りや瞑想をするのもいいし、いや、もっと原則には、仕事に一心不乱に打ち込むということも、これもある意味でもお任せですからね。日常の中でそういった修行っていうのはできるんですよ。別にスピーチャー的にね、宇宙にお任せなんて言わなくても、目の前の仕事や家事や子育てにね、結果はさておき一生懸命やる、これもお任せですよ。そこに計算がなければね。まあ、これは一朝一夕ではできないですね。やっぱり、まあ、10年、20年と時間がかかるんじゃないですか、それは。結果を、いい結果だけを期待したら、委ねる勇気は出てこないです。自分が小さい命、神から、宇宙から、天からすれば、小さいんです、所詮はね。自分の力ではどうにもならん。自分の知性ではどうにもならない。そう、本当に思えたら、委ねることができるようになりますね。親鸞の「歎異抄」の一部紹介したかったんですけどね、もう30分ぐらい喋 ってるから やめとこうかな、これ。ね。まあ、またどっかで紹介しましょうか。ね。はい。まあ、簡単に言うと、 この親鸞聖人ね、もう言うまでもなく浄土真宗の開祖ですね、親鸞聖人ね。まあ、この「歎異抄」という薄いね本が、有名な超有名な本があるわけですけども、生阿弥陀仏ですね、阿弥陀様、阿弥陀如来にお任せをするわけですよね。で、お任せしてどうなっても構わないということですよ。で、今日時間あったら言いたかったのは、たとえね、親鸞聖人は法然上人が師匠ですからね、たとえ法然上人に騙されてね、法然上人が南無阿弥陀仏と阿弥陀如来にお任せ委ねることができれば極楽浄土に生まれるんだというその教えですね。これも私が言うまでもないんですけども、そうしてもし騙されても、違う、法然上人騙されて地獄に落ちても構わないと、そこまで言ってるんですよ。いや、そうじゃなくて、なかったとしても、どうせ私はね、親鸞はどうせ私は罪悪、罪穢れの深い人間だから、どうせ地獄に落ちるんだと、どうせね。だから別にお師匠を信じてね、でそれで信じて結局地獄に落ちてしまったとしても、どうせ地獄に落ちるんだから別に構わないとおっしゃるんですよ。これがお任せですよね。だし、この善託、全てを託すると書いて善託という、これは浄土真宗、浄土宗から出た仏教用語ですからね。善託、全てを託する、これは祈りですよ。南無阿弥陀仏は祈りですよね。阿弥陀如来に託する。しかしまたこう申しゃっている。これは南無阿弥陀仏を唱うれば救われるというのは、お釈迦様がおっしゃったことだし、私が本当に心から尊敬申し上げている法然上人がおっしゃったことだと。だから絶対にそれは間違いがないんだ、と一方でもおっしゃっている。騙されても構わない。さっきも言いました、現世でね、誰かに仕事とか、なんか委ねてね、任せて、それで裏切られても、思った通りやってくれなくても構わないと。そうじゃなかったら、その信頼がなければ、失敗のそのした時の覚悟ですね、それもなければ、委ねるなんてできませんからね。小さな頭で計算して、こうしたらメリットあるかな、コスパがいいかな、なんて思ってるだけでは、これお任せなんか無理ですからね。だからそれはスピシャルごっこをするしかない。宇宙に委ねれば、全部うまくいくんだってごっこをするしかないですよ。それは本当はスピーチャルじゃない、普通のスピーチャルです。でも普通のスピーチャルは、それはスピーチャルではないです。エゴのお遊びですね。いかがでしたでしょうか。今日はね、お任せ委ねれば決して簡単じゃないよと。けど、そもそも自分は愚かな人間なんだと。親鸞聖人がね、これよくおっしゃってるけど、愚かな人間なんですよ。自分の小さな頭で、能力で、才能で考えてどうすると。先のことも分かんないじゃないか。自分の体、心臓を動かして、五臓六腑を動かしてね。それ動かしてるのも自分の力じゃないじゃないか。何の力が心臓を、五臓六腑を動かしてるんだと。自分でできることは、とても限りあることじゃないか。という、こういった素朴な事実から、自分一人では何もなせないということですね。 まあ、こういったことを深く考えていくところに本当に委ねるという世界が開ける。けど、それはものすごい勇気です。エゴにとっては脅威です。ものすごい脅威、恐れですね。それは湧いてくると思いますよ。まあ、それを乗り越えていくっていうのが、いつも言ってる真のスピリチュアルという話でした。はい。ご参考になれば幸いです。で、今回またこれ喋ったやつを1週間以内に文字起こしをして、で、それをさらにこう煮詰めて、文章にしたものをですね、1週間以内にアップしますので、よければ私のホームページ、マジスピを合わせてですね、耳だけじゃなくて、目からも文章として読んでいただければ幸いです。はい、では今回は以上です。ありがとうございます。